デート前日までにしておきたい30の準備。その1、デート前の準備を純粋に楽しむ。デート前にはしなければいけない準備がたくさんあります。デート用の服を買いに行ったり、髪を切りに行ったり、小道具を揃えたりなどです。手間暇がかかるだけでなく、お金がかかることもあります。しかし、そういう手間暇を面倒と思うのではなく、楽しむようにしましょう。デートは本番前から始まっています。デート前の準備はすでにデートの一部です。相手に喜んでもらえるように何をどうすればいいのか考えながら準備をしていると、だんだん楽しくなります。新しい服を買いに行くときも、この服を見ると相手は喜んでくれるかなと想像する。髪を切りに行くときも相手にいいねと言われることを想像しながら言ってもらいます。爪を切ったり、半身浴をしたりするときも、もっと清潔になって相手に喜んでもらおうと思います。そういうところを想像します。現感覚のようになってきて面白くなるのです。デート前の準備もデートの一部として楽しむ。デート前日までにしておきたい30の準備。その2、ためらわずに関数からの知識を吸収する人が恋愛に強くなる。恋愛には一定の法則があったり、テクニックがあったりします。何も知らないまま恋愛に飛び込み試行錯誤をしながら自分なりにうまくやろうとするのもいいでしょう。しかし、たまに気の長い話です。失敗のリスクが高いです。知識を得するまでに時間もかかります。勉強で失敗をしても少し悔しいだけですが、恋愛で失敗をすると一生の傷になりかねません。少しでも恋をスムーズに進めるために事前に準備できることはしておきたいですね。そこで必要なのが関数です。世の中には先人の知恵の結集であるガイドブックがあります。仕事の効率を上げる本や旅行のガイドブックなど様々な種類があります。本は頼りになります。もちろん恋愛の関数もあります。関数を読むのは少し恥ずかしい気持ちになりませんか？恥ずかしいと感じたり、かっこ悪いと思ったりしていませんか？人に隠れてこそこそといやらしい本を読んでいるような気分になります。見たいけど、人前では堂々と読みにくいものです。他人に見られると恥ずかしい気持ちになります。カンニングをしているような罪悪感もあります。見てはいけないものを見てしまう感じです。しかし、ためらう必要はありません。何も知らないままに飛び込むより、やはりき自然な流れでうまくいくこともありますが、やはり先人の知恵は頼った方がいいのです。恋愛の反則も積極的に読むのは大きな意味があります。勉強をする人が報われます。恥ずかしい気持ちを乗り越えましょう。積極的に恋愛の反則から知識やテクニックを吸収する人が恋を成就させます。それがデート前にしなければいけない大切な準備です。堂々と恋愛の反則も読んで勉強する。デート前日までにしておきたい30の準備。その3、反則は前日に読むのでは遅い。20代の頃、デートの前日、急に恋愛の反則を読みたくなりました。普段から本屋に行きますが、実は前から気になっていた一冊がありました。恋愛の反則です。読みたいなと思っても恥ずかしく本のレジまで持っていく勇気がなかったのです。この人、恋人がいるんだなと、店員から思われるのが嫌でした。しかし、デート前日になりきちんと勇気が出てきました。デート前のようなテンションのせいか恥ずかしさを乗り越えて買えそうな気がしてきたのです。ここで行動を決断しなければ一生後悔しそうだ。そう思ったら急に勇気が出てきました。今までは恥ずかしくて買えなかったハンズコンのレジまで持っていって買うことができました。その時のことは今でもはっきり覚えています。夕方に家を飛び出て、紀ノ国屋書店で買いに行ったのです。下を見て、顔を眺めながら購入しました。一冊の一袋です。ようやく購入した私は家に帰って早速、むさぶるように読みました。そもそも本番は明日です。200ページ以上もある本を一気に読みました。その中でしまった。と思うことがありました。ファッションの中で靴についてのハンズがありました。デートのファッションでは足元の手を抜きやすい。綺麗な靴でデートに行こうと書かれていました。ハッとしたのです。まさに私のことでした。確かにファッションの準備はできていましたが、靴についてはハンズコンに書かれている通り手を抜いていたのしかし、読んでいるのは夜中です。書いたものがあっても、もう買いに行く時間もない。もっと早くに読んでおくべきだった。つくづくそう思ったのです。悔しい思いをしました。恋愛の反則本の熟読を前日にするのでは遅い。恋愛の反則本は遅くとも1週間くらい前には読んでおきたいところです。本を読む時間や対策を練る時間を作るためです。恋愛の反則本はできるだけ早めに読んでおく。デート前日までにしておきたい30の準備。その4、デート直前の恋愛反則本の吸収力はすごい。今しか勉強できない。海外旅行に予定がないとき、旅行ガイドブックを読んでもそこは頭に入ってきません。自分には関係がないと思うからです。行く予定がないので、と思うくらいで終わりです。しかし、旅行直前になると頭に入るようになります。知識を必要とする、まさにその瞬間、吸収力の高さは絶好調になります。あらゆる勉強の吸収力は常に高いわけではありません。吸収力が高くなるタイミングがあります。これは恋愛でも同じです。恋愛縁のない時期は半数本を読んでも OK と思うくらいです。恋愛をしていないので知識との距離があるのです。しかし、恋愛をし始めて恋人のことで悩み始めたり、デート直前になったりすると頭に入ってきます。吸収力が全く違うのです。例えば、今この文章を読んでいるとき、目が釘付けになって読んでいることでしょう。恋愛に何らかの悩みを抱えているからです。時を忘れて読んでいるはずです。そういう姿が目に浮かびます。まさに自分に関係していると思うからです。贅沢な時間です。機会があるときに徹底的に勉強しておく方が短時間でしっかり身につきます。今こそ異性、恋愛性について学ぶチャンスです。その吸収力を大事にしましょう。吸収力が高い今のうちに学べることは学んでおくのです。吸収力が高い今のうちに徹底的に勉強をする。デート前日までにしておきたい30の準備。その後、恋愛の勉強は今しかできない。何事もそうですが、本番直前は吸収できます。テスト前日に徹夜をするような心境です。差し迫った状況で人間は底力を発揮します。普段以上の集中力や吸収力を発揮します。しかし、恋愛の勉強は学校の勉強とは徹底的に異なる点があります。今しかできないという点です。あなたがいつしか結婚をすると、もう恋愛は自由にはできません。結婚中に恋愛をすると不倫になるからです。しかしてもできない。恋愛に関する本を読むくらいならできますが、妻や子供がいれば恋愛に関する内容に対して意欲がなくなります。必死さがなくなるのです。自分にはもう関係がない、一生が一点がないと思います。そういう意味で恋愛に関する勉強は未婚の今しかできない勉強でもあるのです。後からしよう、また今度と思っている場合ではないのです。明日はデートだ。デート前日必死になって勉強をする時間はとても贅沢です。思い出になります。その時間こそ青春の1ページなのです。今しかできない勉強する時間を楽しむ。デート前日までにしておきたい30の準備。その6、服はたくさんあるのになぜかデートには着ていこうとは思わない。その難しい気持ちの正体とは、デート前にクローゼットを開けてみる。デートは何を着ていこうかな。手持ちの服でデートに着ていくための服を探そうとします。ところがなかなか決められない。ここで不思議な感覚を経験します。服はたくさんあるけどデートに着ていこうとは思わない。なんだろう、この不思議な感覚。服選びに踏ん切りがつかない。難しい気持ちを経験しませんか。私も同じ経験があります。それはクローゼットが私服だらけだからです。デートで着ていく服は私服ではありません。勝負服です。私服と勝負服は違います。私服は自分がリラックスできるために着る感じですが、勝負服は相手に交換をアピールする服です。デートに着ていく服を私服の範囲内で見せようとしても、アピールの弱い服があるのためなかなか決められないのです。私服は自分の部屋で待ったりしたり、買い物に出かけたりするデートが十分ですが、大切なデートの場面にはふさわしくありません。いい服があってもデートに着ていこうとまでは思わない難しい気持ちの正体とはそういうことです。服は服でも違うのです。デート前の準備としてまず必要なのはデート用の勝負服を買うことです。私服で済ませるのもいいですが、改めてデートで着ていくための服を買いに行きましょう。デート用の勝負服を買いに行く。デート前日までにしておきたい30の準備。その7、勝負下着を買いに行く。デート当日までに買うのは勝負服だけではありません。勝負下着も買いましょう。下着は普段から身につけているものを何気なくんでしまいがちです。しかし、普段から身につけているものは男性も女性もあちこちないものを重視している場合が多いものです。普段身につける下着なら自分が最も良いと思うものを選べばいいでしょう。しかし、デートでは見られることを意識したものを身につけるべきです。あちこちない下着が必ずしもデートに適しているとは限りません。なぜでしょうか。好きな人とエッチをするとき、もし破った下着なら相手はどう感じるでしょうか。想像してみましょう。ドキドキしながら服を脱いだ瞬間にちらりと見えた下着。しわないように使い古された下着では恋の炎も冷めてしまいます。多少はエッチをするときのロマンチックな雰囲気に影響します。もしかすると、がっかりしたり、興ざめしたりするかもしれません。勝負下着とは何か。それは相手を興奮させる下着かどうかです。見られたとき相手が興奮するようなセクシーなものをやりましょう。脱がしたときにセクシーな下着ならさらに興奮のより深い愛を育みやすくなるのです。下着の種類によってエッチの雰囲気が左右される可能性があるのは事実です。下着は普段見えませんが見られるかもしれないことも考慮しておきましょう。 相手が見て興奮をするような勝負下着を買いに行く。デート前日までにしておきたい30の準備。その8、勝負下着を身につけているとデートの行動範囲が自然と広がる。ファッションは外見の見えるところだけではありません。見えないところも大切です。ズバリ下着です。下着は何でもいいわけではありません。デートでは常に勝負下着を身につけていきましょう。初デートであろうと慣れたデートであろうと、やはり下着は見られてもいいようなものがいい。下着は知らず知らずのうちにデート中のあなたに影響するからです。好きな人とのデートではエッチをするかもしれません。この後どうなるのかなという不安。もし破ったい下着なら見られたくないという意識が働き、逃げ腰の姿勢になります。エッチの瞬間になった時、ダサい下着だと相手は興ざめしてしまうかもしれません。せっかく愛を深めるチャンスをみすみす逃してしまうこともなりかねない。そういう不安が強くなるため、デートの行動範囲が狭くなったり、表情が曇ったりします。デートを心から楽しみにくくなるのです。常にデートでは見られてもいいような清潔な勝負下着を身につけておきましょう。見られてもいい勝負下着を身につけていると自然と堂々とした態度になります。そこからは見えませんが心理面に影響するのです。デートの行動範囲が広がり、デートを思い切って心から楽しめるようになります。勝負下着さえ身につけていれば思いもしない展開にも適応できる。この安心感で人は変わるのです。勝負下着を身につけてデートに行く。デート前日までにしておきたい30の準備。その9、油断した時にうっかり出るため息に注意しよう。慣れない人とのデートはやはり緊張します。どちらかといえば肉体的より精神的に疲れます。ガチガチに緊張するのです。そんなデート中も一瞬緊張が途切れることがあります。緊張の糸が切れた時つい出てしまうのはため息です。例えば会話で少し沈黙が続いた時、油断をしてため息が出る。デート中にため息はよくありません。決して気持ちのいいものではありませんね。相手につまらないのかな、不満なのかなと誤解されたり、我慢しているのかなと心配させたりします。デート中はため息に要注意です。ため息を伝達するためにはこまめにトイレに行くことです。できるだけ疲れをためないことが大切です。トイレは用を足す時だけに行くものではありません。精神的な疲れを回復する時にも行くものです。男女でトイレが別々ですから、デート中わずかな休憩を入れることができます。トイレに行くとほっとしませんか。精神的な疲れが回復します。トイレの個室は誰も見られない時間です。あらゆる緊張から解放される瞬間です。わずかな時間ではありますが、一人になる時間を作ることで疲れが取れます。適度に休憩を入れることでデート中にうっかり出そうになるため息を防ぐことができるのです。精神的に疲れたらトイレで一時休憩をする。デート前日までにしておきたい30の準備。その10、なぜニンニクを食べると吐く息が臭うのか。ニンニクを食べると臭いが残る。昔から言われる言葉です。あなたも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。一つ不思議に思うことがあります。いくら匂いが強くても歯磨きを入念にすればきちんと取れるだろう。確かにニンニクには独特の匂いがありますが、歯磨きをすればすぐ取れそうです。しかし実はそう単純な話ではないのです。ニンニクの匂いは体の中に残るものだからです。ニンニクにはアリシンという成分が含まれます。腸から吸収されたアリシンが血液の流れで全身の巡りに肺にも運ばれます。その結果吐く息がアリシンを含む独特の匂いになるのです。アリシンは血中に残っているため長時間残ります。ニンニクの匂いは体の中から出てくるものです。そのため歯を磨いてもそもそも体内から出てくる匂いなので、なかなか取れないのです。ニンニクを食べてしまった後は口臭を完全に取り除くことは難しい。そうかな。ニンニクを食べても匂いが取れているような気がするんだけど、おや、自分で気づいていないだけです。自分で吐く息は自分では気づかないものです。ニンニクで息が臭くなっても自分では気づかないのです。デート前日にニンニク料理は良かったです。デートで清潔感を出すためにも前日から口にするものは気をつけましょう。デートの前日はニンニク料理を控える。デート前日までにしておきたい30の準備。その11、ニンニクの匂いを消す2つの方法。しまった、この料理ニンニクが含まれているの。デート前日ニンニク料理は良かったです。ニンニクは歯を磨いてもすぐ匂いが取れません。匂いの成分が血液を通り肺にも到達します。その結果吐く息が生臭くなってしまうのです。しかしデート前日にニンニクを食べる気ではないと思ってもうっかり口にしてしまうことがあります。普通にレストランで食事をしたつもりなのに食べてからニンニクが含まれていることに気づくこともあります。また付き合いでニンニク料理をどうしても断れないこともあるでしょう。こういう時2つ対策があります。1、牛乳を飲む。匂いを消すために最も効果的なのは牛乳です。ニンニクを食べた後30分以内に牛乳を飲みましょう。牛乳のタンパク質はニンニクの匂い成分アリシンを包み込んでくれる作用があります。その結果匂いの成分が腸で吸収されにくくなり、ニンニクによる口臭を防いでくれるのです。2、お茶。以下牛乳が良いとはいえその場にあるとは限りません。そういう時代わりになるのがお茶です。紅茶、緑茶、ウーロン茶などです。お茶に含まれるカテキンはニンニクの匂い成分を素早く分解してくれる作用があるためです。ニンニクを使った料理を出すレストランではほとんどの場合お茶もあるはずです。いつも良いようにお茶を飲んでおきましょう。ニンニクの匂い成分は食後1時間ほど経つと体内に吸収されます。牛乳にせよ茶にせよ食後は早めに飲むようにしましょう。ニンニクを食べたら牛乳かお茶をすぐ飲む。デート前日までにしておきたい30の準備。その12、月初めのデートは特に盛り上がりやすい。なんだか今日のデートは盛り上がらない。なんだか今日のデートは盛り上がりにくいな。何度かデートを経験しているうちに何があるのに気づきました。盛り上がりやすいかどうかは様々な要因が関係します。天気であったり気温であったり気分であったりなどです。その要因の一つを発見しました。月初めのデートは盛り上がりやすいのです。なぜでしょうか。食事にもよりますが、一般的ということは、月初めはお金に余裕があります。給料日にお金が入ると独特の安心感があります。その安心感がいつの間にかデートに影響していたのです。お金に余裕があるため、買い物や食事を楽しみやすくなるのです。給料日が月末ではない場合は当てはまりませんが、一般的には通じるはずです。お金に余裕があるときにデートをしたいですね。社会人同士のカップルがデートの距離を決めるなら月初めがおすすめです。もちろん好きな人とのデートはいつも盛り上がることでしょうが、月初めのデートは特に盛り上がります。給料が入った後は精神的な余裕が出て始めやすくなるのです。デートの日程は月初めにする。デート前日までにしておきたい30の準備。その13、デート前髪を切りに行く。デート前にしておきたい代表は髪を切ることです。デート前髪を切りに行きましょう。髪型は外見の中でも最も大きな印象を占める部分です。髪型は額縁です。綺麗な額縁は絵まで綺麗に見えるように、綺麗な髪型は顔まで整っているように見えます。髪を切ると気持ちがすっきりします。切るという行為は髪を切るだけではありません。髪を切るのは思い切ることです。勇気が必要です。デート前に髪を切ることで髪型を整えるだけでなく、恋の勇気も出やすくなります。美容師と少し話をするだけでも元気が出てくるはずです。デートへのテンションを上げる効果があるのです。バッチリと決まった髪型なら好きな人の前で堂々とできますね。それだけでも美容院へ行く意味があるのです。デート前に髪を切りに行く。デート前日までにしておきたい30の準備。その14、手先を整えるだけで印象が全く変わる。デート前にはぜひ髪を切りに行きましょう。今ちょうどいい調査だから髪を切る必要はない。たとえ髪の長さがちょうどよくても切りに行く意味があります。もちろん思い切り切るのではありません。手先を整えるために切りに行くのです。髪型は髪の長さだけでなく手先で印象は変わります。髪型は額縁です。髪の毛先が綺麗に整っていると顔全体まで整っているように見えます。お手入れをした感じが出て清潔感があるのです。髪を切りに行く行為が大切です。邪念を取り払い心を清めるような効果があります。髪の長さがちょうどよくても手先を整えてもらうために髪を切りに行く。デート前日までにしておきたい30の準備。その15、ミントというガムはお菓子というよりもはや道具。デート中に役立つのはガムです。ガムはお菓子の部類にいますが、デート前に準備しておきたい道具の一つです。単なるお菓子とはいえ侮れません。ガムを持っているかどうかでデートが左右されることもあることです。デートの様々な場面で役立つからです。ガムなら何でもいいのですが、特におすすめなのがミント系ガムです。1、お菓子。ガムはもともとの役目であるお菓子になります。小腹が空いた時も役立ちます。デート中に一ついると言って相手にプレゼントができます。さすが気が利くねと驚かれ、さりげなく気が利く人はアピールできます。ガムを噛めばリラックスができますから話も弾みやすくなるでしょう。2、口臭対策。ガムを噛むと唾液が分泌されます。唾液は口臭を予防する作用があります。食後にガムを噛むことで口臭を抑える効果があります。特にミント系のガムは吐く息がすっきりするので強力な口臭対策になります。3、ドライブ中の眠気覚まし。車を運転しているとうつらうつら眠くなります。デートでドライブ中ミント系ガムを噛めば眠気を防止する効果があります。 ミントのすっきりした刺激で眠気が吹き込んでいくのです。ミントテーラムをデートに持参する。デート前日までにしておきたい30の準備。その16。めったに使わなくても最低限伴奏等だけは持っていきたい。完璧を求めているとデートで持参するものは大量になります。めったに使いはしませんが最低限持参したいものがあります。伴奏等です。デートで役立つ場面はほとんどありません。しかしないとも限りません。例えば些細な事故で指を怪我してしまうかもしれません。転んで膝をすりむいた時伴奏等があると助かります。めったに使いませんがいざという時なければかなり困るものです。血を見ると濃いのですがさっと冷めてしまいます。痛々しい光景はデートにふさわしくありません。そんな時こそ伴奏等をさっと差し出しましょう。万が一のことまで考えているのかどうかは万が一になった時わかります。指を怪我した時伴奏等がさっと出ると感動します。すごい。そこまで先のことを考えていたのか。抜かなく用意ができているところに強さを感じる。男性であろうと女性であれさすがだ。頼りになると思われます。伴奏等一つなら荷物になりませんし重くもありませんね。財布に入れていても邪魔にはならないはずです。もちろん私も伴奏等だけは常に持っています。案の定めったに出番がありませんがこれがあるとかなり安心できるのです。めったに使わなくても最低限伴奏等は持参する。デート前日までにしておきたい30の準備。その17。平日と休日の営業時間に注意せよ。デートの失敗でよくあるのは営業時間の違いです。例えばデートで水族館に行こうと思いあらかじめ時間を確認しました。20時まで営業と書いてあります。20時までは大丈夫と思って18時頃に水族館に行くとすでに閉まっている。なぜ？実は20時まで営業というのは平日の営業時間です。休日はもっと早くに閉まってしまう場合があるのです。平日と休日とで営業時間が異なるのはよくある話です。多くの場合デートの準備は平日します。平日を軸に考えてしまうためうっかり休日の時間が異なることを見落としてしまいやすいのです。せっかく行ったのに閉まっていたのではデートの雰囲気が悪くなってしまいますね。デートのスケジュールを立てるなら平日と休日で営業時間に違いがないか確認をすることが大切です。当日になりうっかりすることがないようにしましょう。スケジュールを立てるときは平日と休日で営業時間に違いがないか注意する。デート前日までにしておきたい30の準備。その18。レストランの予約はあえて相手に相談しない方がいい。付き合っている彼女と4ヶ月ぶりにデートをすることになりました。デート前日の夜、明日は楽しみだねと言おうと思って電話をすると驚くことを言われました。イタリアンのレストランの予約しておいたよ。なんと私の許可なくレストランの予約をしていたのです。相談なしに勝手に予約をされてしまいました。事前に連絡を入れてもいいのではないかと思います。私の都合が悪い場合もあるからです。せめて一言連絡を入れてから予約をしてもよかったのではないか。そう思いながらも内心かなり嬉しかったのです。彼女が本当に会いたがっている。会うのを楽しみにしている。気持ちがひしひし伝わってきたからです。相手に相談をしてから予約をするのもいいですが、あえて相談なしに予約をするのも悪くはありません。相手を驚かすことができるだけでなく、楽しみにしている気持ちを上手に伝えることができるからです。ダメと言われてもいいのです。もし都合が悪いと言われればキャンセルの電話を入れればいいだけです。別に大きな手間がかかるわけでもありません。わざと相手に許可なくレストランの予約をしておきます。いきなりの予約はあなたのデートは本気ですという表示です。言葉ではなく不正で気持ちを伝えられるのです。相談なしにレストランの予約をして本気を伝える。デート前日までにしておきたい30の準備。その19。デートは前日のバスタイムから始まっている。高城君、今からちょっとサウナに行かない。男友達の一人である正君から突然電話がかかってきました。どうしたの急に。聞くことによると明日は付き合っている彼女とデートのことです。そのためにわざわざサウナで立って汗をかきに行こうというのです。一人で行くのもつまらないし一緒に行こうと誘われました。そこまでするかと思いました。汗をかくくらいなら自宅の浴槽で半身浴をすればいいんだろうと思います。普通に家で済ませればいいものをわざわざ外出してお金を出してサウナに入る。そういう大げさなところはいかにも彼らしい。そこまでするかと素直に思ったのです。大げさな彼の行動に最初は笑っていましたがしばらくして笑いが止まりました。好きな人とのデートですからむしろそのくらい本気になるのが普通ではないかと思ったのです。気づいたのです。それだけ本気になっているからこそ正君はデートがうまくいくのだと。正君は女性からだけでなく男性からもモテる人です。モテる人にはモテる理由があります。笑って流してしまいそうでしたが私は途中から笑っている自分の方が恥ずかしくなってきました。自分がそこまで本気になっているだろうか反省したのです。彼の本気の姿勢に学ぶ点があると反省しました。デート前日のバスタイムは普通に過ごしている人が多いのではないでしょうか。デート前日のバスタイムはたっぷり汗をかくことが大切です。そこまでするかと思いますがそこまでするからデートもうまくいきます。サウナに入った後は体調が良くなります。たっぷり汗をかくことで体の中の老廃物が排出され顔色が良くなります。気分もすっきりします。たっぷり汗をかいた後は夜もぐっすり眠れるようになるのです。精神的にも肉体的にも理想的なデートの準備が整うのです。およそ2時間近くお風呂やサウナに入ってたっぷり汗をかきました。サウナで汗をかくとすごくいいよ。すっきりする。体が浄化されていく。マサキ君は男なのに女みたいなことを言っていました。デートの準備もなるし友人との交友もなり一石二鳥です。デートの準備と友人の交友を同時に進めるための知恵でした。デート前日は友人と一緒にサウナに行く。デート前日までにしておきたい30の準備。その20。なぜドラマで共演をした人同士はよく結婚をするのか。アメリカに留学をしていた学生時代友人の人にカナエちゃんという日本人女性がいました。学校の休み時間に私は図書館前の芝生の上で日光浴をしていました。たまたま近くを通りかかったカナエちゃんが慌てた様子で話しかけてきました。高城君助けて、アメリカ人に付きまとわれて困っているの。今まで付き合っているふりをして、どうやらアメリカ人からの積極的な恋のアプローチに困っている様子でした。カナエちゃんはアメリカ人に受けそうなニコニコした表情が可愛い女の子でした。困っていると言われると助けるしかありません。仕方なくしばらくの間芝生の上で付き合っているような雰囲気を出していました。わざと肩を寄せ合ってイチャイチャしているような雰囲気を出していました。たまたま芝生というシチュエーションも良かったのです。しばらくするとカナエちゃんにしつこいアプローチをするというアメリカ人がやってきました。しかし彼の雰囲気から私のことを彼氏と思い込んだらしくしばらくして諦めたような様子で去っていきました。ありがとう、助かった。カナエちゃんがほっとした表情で感謝してくれました。しかしその後思いもしなかった展開がありました。私とカナエちゃんとの仲が以前より仲良くなってしまったのです。その後私はアパートに遊びに来るようになったり頻繁に電話をするようになったりもしました。意外な展開に私も驚きでした。テレビドラマの共演がきっかけで知り合い恋をして結婚をした話をよく耳にします。その気持ちがよくわかりました。テレビドラマでは夫婦役を演じたり恋人役を演じたりします。たとえそれが役であり演技でもやはり錯覚を起こします。相手と急接近をするので自然と親密になってしまうのです。私の場合も一度恋人という役を演じたためお互い認識をするようになってしまいました。その後カナエちゃんに告白をすると OK をもらったものの、あと一歩で恋愛成就には至りませんでした。カナエちゃんはボストンの大学に進学することが決まって遥か遠くへ引っ越してしまったためです。22歳の淡い思い出でした。助けてもらうために一時的に恋人を演じてもらう。デート前日までにしておきたい30の準備。その21。自由に恋愛ができる今の幸せに気づかされた上司からの一言。会社の昼休みのことです。私はコンビニで弁当を買ってきていたので職場に残ったままですので昼食です。職場のみんなが昼食で出て行き残ったのは私と上司の2人だけになりました。しかも上司は向かいの席にいます。勤めている会社では昼休み中エコ活動の一環として部屋の電気を消すことになっています。薄暗い職場で上司と2人だけ。ちょっと気まずい。周りに誰もいないときは何か普段見えないことを話しかけられたりするものです。皆口くんは結婚をしているの？案の定話しかけられました。予想通りです。いいえ、まだです。話の流れから、あ、どうせまた早く結婚しなさいという説教だろうと思いました。すると意外なことを言われました。羨ましい、今のうちに精一杯恋をしなさい。てっきり説教かと思ったらそうではありませんでした。逆に羨ましく思われてしまったのです。上司は面白いことを言い始めました。結婚をすればもう恋愛はできなくなる。自分は妻も子供もいてポジションもあるから全然自分の時間がない。笑ってしまうこと時間がないよ。今のうちに自由な恋愛を満喫した方がいい。そう言われて妙に納得してしまったのです。上司からの笑ってしまうこと自分の時間がないというフレーズはインパクトがあり耳に残っています。私は今恋をしています。普通の恋ですが結婚をしている人には羨ましいとのこと。上司からの言葉を昼食を食べながら真剣に考えてしまいました。何気ない恋ではありますが幸せなことだと再確認したのです。もちろん結婚をするからこそ得られる幸せもあります。しかし結婚をすると同時に失うものがあるのも事実です。往々にして結婚してからそれに気づくものです。自由な恋愛はその一つです。 束縛や制限のない恋愛を今のうちに堪能しておきましょう。自由に恋愛ができる今の幸せを実感する。デート前日までにしておきたい30の準備。その22、デート前日張り切って早く寝ないコーナーに。明日はデートだ。今日は早めに寝よう。やはりデート前日には気合いがあります。たっぷり睡眠をとって明日のデート本番に備えようと思います。いつもより体調が良くないデート本番もうまくいくだろうと思う。ところがです。理論上はそれでうまくいくはずですが、現実は少し異なります。私の経験上、なかなかこのようにはいかない場合が多いと感じます。早めに寝ようとするとむしろ寝られない。いつもと違ったリズムで体が驚くからです。しかもデート前日の独特の緊張感もあり、結果眠気がなくなって眠れません。たっぷり睡眠を取ろうと行動したつもりなのに逆に睡眠不足になってしまった。そんな経験はありませんか？あ、こんなことならいつも通りのリズムで寝た方がマシだったな。今だから笑って話せますが、その時は本当に困り、なんとかならないものかと思いました。こういう経験をしてから教訓を得ました。デートの前日はいつも通りのリズムで寝るのが一番です。体の生体リズムはいきなり変えようとしても難しい。いきなり体のリズムは変えられません。もし本気でリズムを変えたければ1週間くらい前からじわじわ時間をかけて変える必要があります。デート前日はいつも通りのリズムで寝る。デート前日までにしておきたい30の準備。その23、汗拭きシートがあるかどうかはデート中2人の物理的な距離に影響する。季節の差が激しい日本では特に夏を冬が大変です。季節によって男女ともにぜひ持参しておきたい必需品があります。夏に最低限準備しておきたいのは汗拭きシートです。暑い夏までは汗が出て匂いが気になりますね。よくできた汗拭きシートは汗を取るだけでなく汗の匂いを消す効果もあります。汗をかきやすい体質の人は汗拭きシートも多めに持っていく方がいいでしょう。汗をかくことに男女差はありません。夏場はもちろんですが、夏場以外も必要です。特に脇のシャワー汗は夏場でなくても汗をかくことです。どんなに南が整っていても汗の匂いが強いと近寄りづらくなります。イチャイチャしたくてもクソと近寄れない。デート中2人の物理的な距離に影響します。汗拭きシートを持参して、いつでもどこでも汗をさっと拭けるように準備しておきましょう。汗拭きシートを持参する。デート前日までにしておきたい30の準備。その24、ビッグクリーンはデートの楽しみに影響を及ぼす。冬に必需品になるのは何でしょうか？ズバリビッグクリームです。ビッグクリームは女性が持参をするものだと考える人もいますが、とんでもありません。女性だけでなく男性にとっても必需品です。恥ずかしがらずに持参しましょう。冬は乾燥をして唇がカサカサになり、ひび割れやすくなります。唇の乾燥に男女差はありません。想像してみましょう。寒い冬に唇が割れて血が流れているところ、痛々しくて目が当てられませんね。キスをすることさえためらってしまいます。口の周りが血だらけなのは嫌です。乾燥した唇では笑った時に唇が裂けそうになるので笑いにくくなります。笑うことを我慢することになる。もしくは不自然な笑いになるでしょう。好きな人の前で笑えないのは苦痛です。ビッグクリームを持参するかどうかでデートの楽しみに大きな影響を及ぼします。乾燥している冬までも気持ちよい笑顔で笑えるように男女ともにビッグクリームは必需品なのです。寒い冬はビッグクリームを持参する。デート前日までにしておきたい30の準備。その15、恋愛の世界にもイメージトレーニングが存在する。スポーツ選手では本番前にイメージトレーニングを行うことがあります。イメージトレーニングは実際には体を動かさずに行います。頭の中で体の動きを思い出すことで上達を図るというトレーニング方法です。本番の緊張を和らげる意味もあります。私も高校時代体操をしていた頃、イメージトレーニングにはお世話になりました。さて、一般的にイメージトレーニングはスポーツで行う印象が強いのですが、実は恋愛にも活かせます。私はいつも好きな人とのデート前日の夜、相手に電話をします。明日は楽しみだねという言葉から始まり、明日のデートの流れを簡単に話すようにしています。ランチはイタリアンレストランを予約したよ。その後は海でドライブしよう。天気が良かったら少し海岸を歩いてみようよ。夕方は夜景の綺麗なレストランで食事ができるといいね。そういう話をしているうちに相手も乗り気になって、いいね、楽しみ、行ってみたいと調子が良くなります。するとどうでしょう。話をしているうちに頭の中でデートを一回してしまったような気になるのです。想像しているだけですが、実際に彼女と手を繋いで歩いたり、雰囲気を感じ取ったり、緊張したりなど生々しく考えます。本番の練習になっているのです。イメージトレーニングです。こういう話を事前にしておくと当日の緊張感が全然違います。かなりリラックスできるようになります。前日の電話で彼女と流れについて話をしているので、デートの流れをお互いがおおむね理解しています。先の流れが笑っている、すでに頭の中で一度把握しているという安心感はかなり有効です。スムーズです。緊張が小さくなるのです。イメージトレーニングはスポーツの世界だけでなく恋愛の世界でも大いに活躍するのです。デートの前日は恋人に電話をして当日の流れを想像しながら話をする。デート前日までにしておきたい30の準備。その26、ロゼワインもメインではなくサブとしておく。デートでプレゼントをするなら前日までに準備です。プレゼントをするときより魅力を高める方法があります。プレゼントと一緒にワインも送るのです。ワインはプレゼントの相性がいいのが特徴です。バレンタインデーのチョコにワインを添える。誕生日の洋服にワインも一緒にプレゼントをする。女性にプレゼントをする機会があれば一緒にワインをプレゼントしましょう。ワインをメインにしておくよりサブとしておく方がいい。モデル人は好きな人のプレゼントにワインも備えるのが定番になっています。男らしい大変おしゃれなプレゼントを演出できます。ワインには大きく分けて3種類があります。白ワイン、赤ワイン、ロゼワインです。相手の好みがはっきりしているならそのワインをプレゼントすればいいでしょう。しかし特に好みがないならぜひともロゼワインがおすすめです。ロゼをサブとしてプレゼントした時気の利いた人なら一緒に飲もうという流れになります。ロゼには不思議な力があります。なぜロゼワインがおすすめなのか。第一の理由はこのからピンク色であることです。ピンク色を見つめていると気分が和らいできます。温かいハートをイメージさせるピンク色を見つめているとロマンチックな雰囲気になりやすいのです。第二の理由はアルコール度数が低いことです。フルーティーな味わいにこのからアルコールが含まれているのでアルコールに強くない女性でも飲みやすい。ロゼワインは桃のジュースを飲んでいるようだという人もいます。軽めのアルコールが少しずつ時間をかけて効いてきます。ロゼのピンク色といい、この色加減といい、恋人らしい雰囲気を演出しやすいのです。プレゼントのサブとしてロゼワインの準備する。デート前日までにしておきたい30の準備。その17、財布の中に診察を用意しておく。財布の中には診察を準備しておきましょう。シワシワでヨレヨレの刺すよりシワのない診察は印象が良くなるからです。そこまでしなくていいのではと思ったのではないでしょうか。確かにそこまでしなくてもデートでは差し支えはありません。古いお札である診察であろうとお金であることには変わりありません。ほとんどの人がそこまではしないでしょう。だからこそ狙いなのです。ほとんどの人がしないからあなたがすると目立ちます。男性ならレストランで食事を奢る際、女性の前で財布を開ける瞬間があります。シワ一つない綺麗な診察が見えるとかっこいいですね。力側は感謝の気持ちを込めやすくなるだけでなく、受け取る側も気持ちよくなります。シワ一つないお札を取り出していると支払う人までピンと引き締まっているような印象になります。これは決して男だけの話ではありません。女性でも同じです。例えば彼の車に乗ってドライブをするならガソリン代を支払うこともあるでしょう。少し割り勘をするとき診察で支払える方が印象が良くなりますね。診察で支払う方が感謝の気持ちが込められているようで印象アップになるのです。財布の中に診察を準備しておく。デート前日までにしておきたい30の準備。その28、デートの前人は笑いが取れないことを知っている。好きな人とのデートで会話が取れそうになることがあります。会話が取れると少し気まずい雰囲気が流れますね。好きな人の前では会話の内容にも注意するものです。ところが好感を得られるような会話のネタを考えているうちに何を話していいのかわからなくなるのです。余計に沈黙になる。私も同じ経験があります。笑いが取れないコツがあります。デートでは様々なところを出るはずです。笑いに困ったら見たままの光景について話せばいいのです。ここは雰囲気がいいね。あそこにある大きな建物なんだろうね。あれ、なんだろう。刻々と移り変わる光景をネタにすれば笑いに困りません。デートの笑いに困ったら見たままの光景を話題にしましょう。さらには空に浮かぶ雲もネタになります。同じ場所にいても雲が変化します。あの雲大きいね。変な形の雲だ。雲の形が先生の顔に見える。天気が良ければ時間が経つにつれて雲の形も変化します。目に映るあらゆる光景を話にすれば笑いが取れることはないのです。目に映るあらゆる光景を話題のネタにする。デート前日までにしておきたい30の準備。その19、万が一に備えヒングも持参。デートに持参する道具に忘れてならないものがあります。ヒングです。一般的にはコンドームが代表的です。持ち歩くのは恥ずかしいと思いますが、必ずデートには持ち歩いた方がいいものです。絶対にそんなことはない。どうせなることに置いてあるだろうと思う人もいるでしょう。確かに必要ない場面なほとんどかもしれません。しかしデート中思いもしない展開がよくある話です。 たとえ初デートでも意気投合した結果、成り行きでセックスに至ることもあります。相手の部屋にコンドームがない場合もあります。まさかそんなことがあるはずがないと思いますがあります。男性であれ女性であろうと万が一に備え持参していくようにしましょう。万が一に備えコンドームを持参する。デート前日までにしておきたい30の準備。その30、デートは日曜より土曜の方が盛り上がりやすい。デートを土曜にするか日曜にするか、それが問題です。些細な違いではありますが、デートでは大きな違いを見ます。デートの日程が調整できるなら日曜より土曜の方がおすすめです。もちろん他にも予定がありますから、日程を調整できるときで構いません。私がデートをするときも土曜が定番です。なぜ土曜がいいのか。次の日も休日という開放感があるからです。次の日が月曜だと思うとなかなか元気が出にくくなります。学生なら学校がありますし、社会人なら仕事があるでしょう。あら、明日は月曜だ、大変だ。あまり夜遅くまで一緒にいられないが、どことなく考え方が暗くなりです。しかし土曜なら次の日も休日ですから、思い切ったデートをしやすいのです。明日も休日という開放感があるため、デートも盛り上がりやすい。デートが土曜か日曜かだけで成り行きが全く変わると言っても過言ではありません。予想以上に土曜のデートが盛り上がれば明日も会おうよという展開もあります。場合によっては異なりもあるかもしれません。次の日が休日だからこそ、いろいろ融通が利きます。意外な展開も考慮して、やはりデートは土曜がおすすめなのです。デートは日曜より土曜にする。デート前日までにしておきたい30の準備。まとめ。その1、デート前の準備もデートの一部として楽しむ。その2、堂々と恋愛の反則本を読んで勉強する。その3、恋愛の反則本はできるだけ早めに読んでおく。その4、吸収力が高い今のうちに徹底的に勉強する。その5、今しかできない勉強する時間を楽しむ。その6、デート用の勝負服を買いに行く。その7、相手が見て興奮するような勝負下着を買いに行く。その8、勝負下着を身につけてデートに行く。その9、精神的に疲れたらトイレで一時休憩をする。その10、デートの前日はニンニク料理を控える。その11、ニンニクを食べたら牛乳かお茶をすぐ飲む。その12、デートの日程は月初めにする。その13、デート前に髪を切りに行く。その14、髪の長さがちょうどよくても毛先を整えてもらうために髪を切りに行く。その15、ミント系ガムをデートに持参する。その16、めったに使わなくても最低限絆創膏は持参する。その17、スケジュールを立てるときは平日と休日営業時間に違いがないか注意する。その18、相談なしにレストランの予約をして本気を伝える。その19、デート前日は友人と一緒にサウナに行く。その20、助けてもらうために一時的に恋人を演じてもらう。その21、自由に恋愛ができる今の幸せを実感する。その22、デート前日はいつも通りのリズムで寝る。その23、汗拭きシートを持参する。その24、寒い冬はリップクリームを持参する。その25、デートの前日は恋人に電話をして当日の流れを想像しながら話をする。その26、プレゼントのサブとしてロゼワインを準備する。その27、財布の中に診察を準備しておく。その28、メニューするあらゆる合計を話題のネタにする。その29、万が一に備えコンドームを持参する。その30、デートは日曜より土曜にする。